はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月15日、月曜日です。本日は第778回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好きおやじのぴょん吉が響きになったことをだだだ話をしていくという番組です。そんなおやじの人ごとを気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、終わりにはなかったんです。不幸なこの番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。春アニメもね、大量に始まってきましたね。まあ、どうしようかなと、ね。どれから手つけていこうかなという感じの状態ですね。中でもですね、今期ですね、目玉としてね、注目しているのがですね、怪獣8号なんですよ。怪獣8号。4月13日から放送開始となりましたね。テレビ東京系なもんですからね、福島県で放映されてないんでね、自分はですね、Amazon プライムの方で見ました。これは大ヒットするだろうなっていう感じのね、予感がする作品でしたね。物語はですね、怪獣が頻繁に現れる現実とはちょっと違う世界の話ですね。そんな世界なんでね、怪獣を退治する専門家、日本防衛隊っていうのがあるんですが、主人公ですね、日々のカフカはですね、防衛隊に合格がもらえなくてね、怪獣専門の清掃業者で働いているわけですよ。幼馴染のね、アシロミナはですね、日本の防衛隊の隊長としてね、活躍していましたね。カフカは小さい頃ですね、二人でね、かっこいい防衛隊になるって、ね、約束してたんだよね。どうして自分はこうなっちゃったんだろうなと、不甲斐ないなと、で自分をね、責めているような日々過ごしてるんですね。その清掃会社にですね、防衛隊を目指す青年、市川レノっていうのがね、入ってくるわけですよ。カフカはですね、レノとのね、出会いでですね、防衛隊に入りたいっていうね、自分の夢をね、取り戻すことになるんですかね。ところがですね、謎の小型のね、怪獣によってですね、怪獣8号に変身してしまうんですね。主人公の名前がね、カフカっていう名前とですね、これフランツカフカのね、小説、変身のようにですね、毒虫ならぬですね、怪獣に変身してしまうわけですね。この原作漫画はですね、松本直哉さんという方のね、漫画でしてね、2020年かね、週刊誌のね、ジャンププラスで連載されたものです。ジャンププラスでね、累計閲覧数は5億回を超えていましてね。そしてコミックスはね、期間12巻でね、で累計ね、1300万部を突破していると。ジャンププラスの作品と言いますね、スパイファミリーもそうなんですね。というわけで、今ですね、大ヒットしたアニメのね、原作漫画ね、連載されているね、ところなんですね。今回ですね、4月からね、同じく始まりました、忘却バッテリーもですね、ジャンププラスで連載されている作品です。さらにですね、アニメ化される予定のね、作品がね、ひしめき合っている状態なんですね。このアニメーション制作はですね、現在大ヒット公開中の劇場版配給、ゴミ捨て場の決戦の、それなどで知られているプロダクション IG なんですね。それにですね、劇場版エヴァンゲリオンなどのね、スタジオからがですね、怪獣デザインとかね、そちらの方をね、やってるんですね。というわけでですね、プロダクション IG とね、カラーのコラボの作品なんですよ。今回ですね、漫画原作の方でね、ちょっとだけだったですね、怪獣が登場するシーン、それはですね、かなりですね、精密に描かれてましたね、ガメラのような巨大怪獣がね、東京にね、現れてね、暴れてるようなシーンがあったんですね。その怪獣やたらかっこいいんですよ。この怪獣ですね、平成ガメラシリーズとかね、シン・ウルトラマンとかね、シン・ゴジラとかね、そちらの方の、ね、デザインをね、担当してきたね、前田真宏さんがね、お仕事らしいんですよね。あ、宝かーってかっこいいんですよ、怪獣がね。その怪獣はですね、防衛隊がですね、進撃の巨人のね、立体軌道のようにですね、退治するんですね。ここもすごいかっこいいんですね。ちょっとですね、その、プロダクション IG にしてはですね、派手なアクションがね、あんまりそれっぽくないんですね。これがですね、カラーとのコラボなんでしょうかね。いい感じなんですよ。で、監督はですね、共同監督でね、一人はですね、宮原茂之さんという方です。 僕らはみんなかわいそうの監督さんですね。で、自分好きなのはね、OVA なんですよね。ルパン三世、グリーン VS、レッドって作品なんですよ。ルパン三世が全員ね、別人だったっていうね、ぶっ飛んだ作品なんですかね。それ作った方ですね。それもう一人ですね、監督はですね、神谷智美さんっていう方でね、六報堂四つ色日和っていうね、作品の監督された方です。あるいはサイコパスの3のね、演出などを された方なんですね。そしてですね、キャラクターデザイン。ね、それは創作画監督ですね、ナルトシリーズだとね、スカイクローラーのね、西尾哲也さんなんですね。漫画だとですね、リアルの迫力あるシリアスな絵の後にですね、コミカルな絵が来てもですね、別にそれは問題ないんですよね。それはアニメとなりますとね、そういうわけにいかないんですよね。というわけでですね、それをね、シリアスな部分とコミカルな部分がね、一つにできるようにですね、かなり苦労されてる感じですね。ヒロイン見ながらね、その分、なんか、その美しくなりましたね。ちょっと美術監督はですね、木村真嗣さんでね、鉄痕キンクリートのね、美術監督だったです。また、あるいは結界先生のね、美術監督でね、かなりですね、センスのいい背景になってますね。そしてシリーズ構成がですね、脚本がですね、大河内一郎さんなんですよ。コードギアス、反逆のルーシュだとかね、それからあと、機動戦士ガンダム、水星の魔女のシリーズ構成など、脚本とかされた方です。それでね、その水星魔女つながりっていうのですね、郡山出身のね、白戸誠一さん。白戸誠一さんがですね、設定交渉に参加されていたんで驚いたんですね。ルパン三世のね、ルパンゼロだとかね、あるいは水星の魔女とね、設定交渉をされた方なんですよ。ルパン三世のルパンゼロですね、非常に人気なんでね、レンタルで見ようと思ってるんですがね、いつも借りられてて見れないんですね。それヒロインミナ、ね、かなり高いところからですね、落下してね、それで無事だったんですね。特別なスーツ着てるからっていうのはあるんだけども、ちょっとそれは物理的に無理があるんじゃないかなって気がするんですね。なんかあれをね、説得する説明とかあるのかなと。っていうんでね、ちょっとね、どういう風になってるのかちょっと気になるところなんですね。そのあと白い虎もね、現れてましたね、連れてるんですけど、皆さんね。それはね、どういう風にしてこの辺にですね、連れて歩いてるのか。それの説明あるのかな、ね、ちょっと気になるところですね。その設定交渉ね、これが期待したいところ思ってるところです。それにしても第1話のね、終わりのところですね、ああと思ったのはですね、ちびまる子ちゃんのたらこさんがですね、怪獣妖獣の声を担当されていたんですね。というんでまさかですね、たらこさんがね亡くなると思ってなかったでしょうからね、ちょっとね、こちらの方も突然、タラコさんの声だったので、びっくりいたしました。というわけでですね、今回、怪獣8号ね、かなり面白い作品になりそうな気がするんでね、非常に期待しているところです。というわけでですね、今回はですね、怪獣8号の第1話を見てね、非常に楽しかったよ、という話でした。はい。それではまた次回よろしくぴょんきちゃんお宝の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。